られてくださっている様に対して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。どうもない方とおはようございます。こんにちは、こんばんは。12月もですね、23日というのがこれになってきましたけれども、さらに各所で働きを期待していきたいというふうに思います。で今日はですね、ブレッシングアイズが午後からですね、大野城市の方の子ども会と、老人会の合同クリスマスでですね、そこで歌わせていただくということを招かれています。ぜひ持ち寄りをお願いください。そしてですね、今日はこの私たち今1時からですね、ゴスペル風の響くクリスマスコンサートをですね、この場所で、1時から1時半30分間行いますけども、ぜひご参加ください。またオンラインの方はですね、このサイトではなくて、風の響きミニコンサートというサイトがありますので、そちらまでですね、見ていただきたいと思います。いのちのカメラ福岡協会のホームページにですね、行っていただいたらありますので、また検索していただいたら出てくると思いますので、よろしくお願いします。でですね、はい、でとですね、新聞が出てますので、ぜひご覧ください。今回は米中の対立についてファーウェイのことが載っていますけども、載っていますね。今の会社とかですね、企業の問題で結構それがまた国際問題に発展してるっていうケースがあって、日本もフランスで今いろいろやってますけど、経済のことって意外とこう、戦争に発展したりするので、本当にこういろいろイデオロギーとか主義主張とか言うんですけど、でも結局はなんか経済問題というのはすごく一番大きな争いの問題になっているので、経済問題ということに関しては、企業と企業とか、そういうことに関してはですね、あと、中国をですね、見ていく必要があると思いますですね。それと日本新聞ですね、このイスラエルチームの続きの証が載っていますね。イスラエルに行きたいということで2週間の休みが取れたということですね、あります。でこの方は神様に示されて、御言葉が示されてですね、もう一度、最初は短期間でお願いしようと思ってたんですけども、会社に申し込んだそうなんですね。でそうしましたら、休暇の件でご相談がありますというふうにメールしたらですね、で話してですね、言ったらですね、なんだそんなことかって言ってね、有給が残ってるんでしょう、2週間でしょう、休んでって言われたそうなんですね。あっけなく休みが一般の会社なんですけど取れたということなんですね。でなんか上の人はもしかしたら辞めるんじゃないかと思ったみたいな、改まったメールが来たものですね。で本当に神様は不思議なことをされるなと思うんですけども、もう絶対無理だと思ってたのがスッとですね、こう道が開けちゃったというですね。で本当に神様に導かれるときに私こう本当に踏み出すということが重要だなということをですね、思わされます。あとライトのですね、ライトじゃなかった、心ゴスペルが明日公園、ザ・公園寺というですね、東京の公園寺の方で、ホールでありますので、誘える方は誘ってください。明日の夜7時からスタートですね。で、前向きとかはもう安いということなんですけど、あと地方の方はオンライン配信も見れるようになってますので、ぜひ覚えてみていただきたいというふうに思います。あと月刊誌が1月号が出てますので、またぜひ、また素晴らしい内容になってますので、ぜひご覧くださいですね。あと1月14日ですね、ニューイヤーゴスペルコンサートが、アクロス福岡にありますけども、チラシができて、作られてますので、ぜひ用いていただきたいと思います。で今ネットとかでもですね、いろいろこうチラシを出したり、いろんなことをして今こうお伝えしてるんですけども、で外国人の方々にもアピールしたいと思っています。だんだん外国人の方も増えてますけど、その外国人の方が日本人の友達を誘ってくるとか、全然違うパターンも、起こってくると思いますので、ぜひ期待してですね、いろんな形でこうアピールするということをですね、していきたいなというふうに思っています。それでですね、この教会の名前が変わったわけなんですけれども、 ツアーですね。The Light of Eternal ですね。Eternal Agape。永遠の神の愛の、用語で言うと永遠の愛の恵みの光っていう意味になるわけなんですけども、素晴らしい綺麗な美しい名前ですね。本当に天的な名前、神様は素晴らしい名前を与えてくださいました。で、この実質がこれから現れてくるっていうことをですね、名前が変わったっていうことは、アブラムがアブラムになったりですね、実質が変わってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、一つは神様は私たちを愛しておられるというその愛ですね。それが、愛というと私たちの教会に愛があるとか光があるというそういう意味では全くなくて、神様が私たちを愛してください。どうしようもない私たちを愛して、クズのような私たちを愛して、そして、くださっている、そして私たちに祝福を最善のものを与えてくださるというですね、アガペの愛ですね、無償の愛で愛してくださっている、私たちはどうだからじゃなくて愛してくださっている、その愛を私たちに与えてくださり、その愛が反射して、私たちを反射、私たちを反射していろんな方たちの愛が反射して神様の愛が流れていくということですね。そういう名前のうちになってきています。なので今年というかこれからの見えて、たくさんの方がですね、私たちを通して救われてくるんじゃないかと思うんですね。たくさんの方が救われてくるという動きが起こってくるということと思います。で、主はいろいろなんですって言ってるので、皆さん一人一人これから用いられていく、自分は用いられるぞということをですね、覚えておいてください。本当に用いられてくるんですね。いろんな方々に福音を伝える、証しをするという機会がですね、起こったり、病の方々に手を置いて癒しで祈ったり、癒しが起こるとか、いろんなことが起こってきますので、ぜひですね、神様の光がこれから多くの方々に流されていくようになる、私たちもさらに神様の愛を深く知るようになるということをですね、覚えていきたいと思います。そして示しなんですけども、これはこの名前を聞いてですね、例えば日本にいる外国人のクリスチャンの方がこの名前に反応してやってくる、または関わりを持ってくるということを示されているんですね。で、娘予言でそれを自分は語ってたんですけども、無理でそれを語られたので、本当にそうなんだっていう実感が今湧いてきてるんですけど、外国人の方々に対するですね、この名前通しての神様の御心っていうのもまたこれから現れてくると思いますので、神様に期待してですね、期待というふうに思います。で、名前が変わったってですね、でそんな独りよがりっていうかですね、別にあなたたちの教会だけがそのこういう神様の愛の光があるわけじゃないでしょって言われるかもしれないんですけど、確かにそうなんです。全ての教会がそうなんですけども、神様があえて私たちの上にそのことを言葉として表していく名前をつけなさいっていうことを言われたので、具体的にその言葉としてこう表してくださってるんですね。なのでどこの教会も同じなんで、神様が愛されていることは変わりないんですけど、それを言葉として表すということを通して神様が何かこの言葉の実質っていうのをこれから表していかれると思いますので、神様にですね、期待していきたいというふうに思います。私たちさらにこれからこの意味のこの名前の意味合いというのを深くこれから知っていくようになると思うんですね、はい。で、そしてですね、あとちょっとビデオが来なかったんですけど、2月のですね、27日から、3月の1日までですね、白馬すのり越キャンプがあります。で、これどなたでも参加できるんですね。北アルプスの綺麗なところでですね、本当にこう、御霊の賜物の実践とかセミナーとか各セミナーとか、それから映像祭ですね、それから、スキー、スノボ、温泉、またバイキングとかいろんなお楽しめることもあるので、ぜひですね、いろんな方誘っていらしていただきたいと思います。またまだ今無理だという状況の方もおられると思うんですけど、本当に祈ってみていただきたいと思います。神様が扉を開いていかれるんですね、お祈りしていきたいと思います。で、今年はですね、九州からバスが出ますので、バス大丈夫という方はですね、安く行けますので、ドアツードアで乗ったらここまで行ってくれますので、ぜひ利用していただきたいと思います。 でその前にですね、2月5日にあと殉教聖会が私たちの村ではあります。長崎殉教聖記念聖会ですね、ぜひいらしていただきたいと思います。そして奉仕する方も募集してますので、まあ、私この時間だったら奉仕できるわっていうところがあったらぜひですね加わっていっていただきたいというふうに思います。で、そしてですね、木本牧師はこの2月4日から6日まで奉仕してくださったことになっています。今福岡は6日の夜ですね、2月6日の夜、まだ場所は決まってないですけど宴会をする予定ですので、ぜひ覚えてまたいただきたいと思います。また今度も健康のためにもですね祈っていただきたいと思います。あとですね、この期間にギフツもですね、この殉教聖会のギフツも殉教聖会に合わせてきますので、この週っていうのは4、5、6、7、8ですかね、九州回られる予定になっているのでぜひお呼びください。私たちも福岡太宰府も、ね、今年も行っていただく予定になっているんですけど、さらにこう御子のところにです、ね、行けるようにやっていただければと思います。はい、ですね、まあ、1月はまずその1月14日のコンサートがありますので、ですね、神様はすごくこれを持ちようとしていると思いますので、ぜひ、ニューイヤーゴスペルコンサートをいろんな方を誘ってですね、いらしていただきたいと思います。あなたの未来を輝いている、どんな方も来られるかですね、若い方も来られるし、いろんな方も来られるんじゃないかと期待しているんですけど、主に期待してですね、やっていきたいと思います。そしてですね、今日の御言葉を開いていただいたところを開いていきたいと思うんですけれども、今日はですね、マタイの福音書の13章の23節ですね、今年の、私たちの群れに与えられた御言葉になりますけれども、そこをまた開いていきたいと思います。もう何度もですね、読んでる場所なんですけども、一度ですね、お見せします。マタイの福音書の13章の23節、ところが良い地にまかれるとは御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、この御言葉の時を感謝します。今日も必要なことを語らせ導いてください。あなたに期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝します。ですね、この、今年の与えられた御言葉なんですけれども、この100倍、60倍、30倍の実を結ぶって語られてるんですね。これ私たちが結ぶっていう、まあ、私たちを通してなんですけど、結んでいるということですね。で、ポイントは御言葉なんですね。御言葉に力があって、御言葉が実を結んでいく、御言葉を通して実を結んでいくっていうことなんですね。ですから私たちが何か私たちの努力とか頑張りって、ではなくて、こう御言葉に力があるっていうことを覚えていきたいと思います。で、御言葉っていう時に私たちに神様をくださっている、さっきのロシア系ユダヤ人の、予言ではないですけど、約束や示しですね、神様皆さんに語ってくださっている約束や示し、あなたはこうなりますよとか、あなたの家族はこうなりますよとか、御言葉が与えられてます。その御言葉の約束ですね。それともう一つは教え、すべてのことを感謝しなさいとか、神様聞き従いなさいという教えですね。この御言葉に私たちがこの原則に立って御言葉を信じ悟り従っていくならば、100倍60倍30倍を結ぶってことしか語られているんですね。ですからその技が起こってくるということですね、覚えていきたいと思います。でも本当にこれは原則なんですけども、ある時はですね、私たちは例えば私はちょっと不信仰だからそんな実は結ばれないんじゃないかですね、パウロ牧師が言われるように顕微鏡ぐらいじゃないかって見ないんじゃないのかって思ったりとか、あと私は過去にいろんな失敗をしてしまったから神様やっぱりこう聞いてくれないんじゃないかとかですね、あと私は、ちょっと性格がひねくれてるので、ちゃんと受け取れないんじゃないかとか、いろんなこう私たちこう思いってあると思うんですね。もちろん不信仰は悔やむ必要がありますし、でもみんな不信仰になるものでありますよね。で、その時にでもこれは原則であるということを、ね、覚えていきたいと思います。で、まあ、今私はですね、例えばなんですけども、ある電話会社と契約をして電話を 携帯電話を使っているわけなんですけど、まあキャンペーンでですね、毎月一つの食べ物をもらえるわけなんですね。で今チキンなんですけども、で、その日にですね、もうコンビニに行って、まあ、携帯見せてこうやると、こう、まあ、ちょっとコンビニの方に言う通りにやればですね、ちゃんとチキン一つもらえるわけなんですよね。でその時に、いや、あなたはちょっと性格が良くないからあげませんとかですね、いや、あなたはちょっと過去に大きな失敗してますのであげませんとか、あなたは不信仰だからあげませんと言われないわけなんです。その原則に従ってこうやってやっていけば別にそれでこう誰でももらえるんですよね。聖書の御言葉も原則に従っていくなら、私たちが誰でも同じように祝福を受けていくってことですね。過去がどうであれですね、今がどうであれ、そして私たちの弱さがどうであれですね、私たちが信仰によってこの御言葉を受け取って、そしてそれを実践したり、そこの御言葉に立っていくならば、それが実が結ばれてくるということをですね、覚えていきたいと思います。今日ですね、第一礼拝で、ブレッシングライズですね、中ヶ島にですね、証しをしていただいたんですね。でそのなんですけども、で彼女はですね、今コンサートがあるので今とこの礼拝に出てないんですけども、2年くらい前にですね、今のこのお家に引っ越した団地っていうんですか、引っ越したわけなんですね。でその時に、越せたんですけど、駐車場がこういいのはなくって5分ぐらい歩いたところでだったそうなんですね。で神様にもうちょっと近いところにですね、開かれるように与えてくださいって祈ってたそうなんですけど、で、そしたら1年ぐらい経って、なんかあまり祈りが聞かれなくてですね、1年ぐらいもうなんかこう忘れるような感じになっちゃったんですけど、そしたら1年経ったら、もっと近い、もう少し近いところにこう与えられたそうなんですね。で、前より近いのでよかったと思ったそうなんですけど、ところがそれがですね、すごい問題の場所だったんですね。というのは、そこを使い始めたら、なんとですね、こう仕事から疲れて帰っていくじゃないですか。そしたら他人の車が止めてあるわけなんですよ。しかも大きいやつ、8人とか9人とかでっかいやつが止まってるわけなんですね。と思ってびっくりして、で、一軒一軒聞いて悪くも行かないので警察に電話したりして大騒ぎになって、で、相手の人が分かって、でところがですね、その人は1回じゃなくて、それから何回も同じことするようになったんですね。それで本当に特にですね、今日は早く仕事があって、今日これから休もうとか、なんかどっか行こうとか楽しもうと思って帰ってくると、その車があるとかですね、クタクタになって帰ってきてですね、そして止めようと思ったらその車があるとかですね、もう本当にですね、イライラするようなこと。そして同じ人なんですよ。そしてそのおじいさんなんですけど、で最初はちょっと謝ったそうなんですけど、その後からもう謝りもしなくなっちゃってですね、で本当に開き直っちゃってて、でもう怒りがもうですね、爆発してしまったそうなんですね。で一回もうものすごく行っちゃったそうなんですけど、まあ、その行った後でちょっと言い過ぎだと思ってですね、神様に悔い改めて行ったんですけど、でもこれでもう大丈夫かなと思ったら、またですね、今月に入ってですね、また会ったそうなんですね。ずっとその方がですね、止めてやって、でもう疲れ切ってしまって、でも神様はその時にこのことを感謝しなさいってこう言われたそうなんですね。この問題の中でですね、その時彼女が、ありましたということで、このことも感謝しますって感謝し始めたわけなんですね。でそうしましたら、警察に電話してもその敷地内なので対応してくれないんですね。それでその、管理会社に電話したらですね、結局どうなったのかというと、あなたが駐車場を買いませんかって言ったそうなんですね。でまたそこで切れてしまって、私の悪いわけじゃない、私被害者なんで、なんで私が駐車場を買えないといけないんだって怒ったそうなんですけど、でもですね、その時に言われたのは、そうなんだけど、この人は同じところにいつも止めてくるから、この人の駐車場を買えてもまた同じことが繰り返されるから買いませんかって言われてですね、じゃあということでどこなんですかって言ってですね、言ったらですね、なんと自分のですね、この家の下ですね、階段降りてもうすぐにどこにこう与えられた